さあ、それではセッション2のレクチャーでは栄養についてお話をしていきたいと思います。栄養というのはですね、本当に体を作っていく上では絶対に目が背けられないものなんですね。なので痩せたい人も、もしくはもっともっと体つきを良くしたい人、そしてパフォーマンス上げたり痛いところを直したい人ですね、どなたにも当てはまることですので、しっかりとお聞きいただきたいと思います。それでは栄養に関してポイントが2つありますので、まず早速1つ目ですね。1つ目はこちらです。タンパク質ですね。タンパク質、聞いたことがあります。あると思います。これがですね、何かというと、もう本当にですね、人間の体を構成している皮膚であったり、あとは髪の毛、そしてこういった爪までも実はこのタンパク質というのが材料になっていて、当然筋肉ですね、こういったところも材料になっている、体には不可欠な存在なんですね。でこれというのはどういったものから取れるかというと、よく食べられているものですね。例えば肉、そして魚、あとは卵や豆、こういったものからタンパク質というものが摂取されます。なので先ほども言った通り、いろいろなですね、体の構成しているメインの材料になるので、これが不足してしまうと体作りというのはうまくいきません。なのでボディメイクといってもですね、本当にその中にはダイエットであったり、体を作っていくビルドアップであったり、あとはアンチエイジング、パフォーマンスアップ、リハビリテーション、全てにおいてですね、このタンパク質をちゃんと摂るというのは大事な要件になっています。少しですね、イメージをしていただきたいんですが、道路工事ですね。よく体づくりを道路工事に例えていくんですが、一つですね、体づくり、トレーニングという言葉もですね、ただ運動するということではなくて、いろんな要素があります。トレーニングというのはまずは運動ですね。運動、当然これがあるんですけども、ここに付随してあとは休養、休むことも大事ですね。そして栄養、こういった3つが合わさってトレーニングというんですが、これがですね、その道路工事とどう関係しているかというと、例えば道路を補正していく時っていうのは、まずは道路を壊しますよね。それっていうのが運動です。体を壊すことですね。そこに対してまた新しいセメントを流し込んでいくわけです。それというのが栄養を補給するということですね。そして道路がきちっと硬くなるようにですね、踏んでもこうベチャってなんないように少し寝かせますよね。そうすると硬くなってまた走れるようになります。体も同じで、ちゃんと運動して栄養を取り入れたら、それが身になるように休養を取り入れてあげるっていうのが重要なポイントなんですね。なのでこれのことをトレーニングのトライアングルと呼んでるんですが、まさに道路工事のようなですね。しかもただ単に綺麗になるだけじゃなくて、体の場合はより良くなっていくっていうのが一つ違いとして挙げられます。その中の本当にですね、大事な要素がこの栄養なんですね。やっぱり道路をほじくるだけほじくっても、体を壊すだけ壊してもですね、材料が入ってこなかったら強くならないですよということですね。なのでしっかりとこのタンパク質をこういった材料から取ってあげることが大事です。そして次に大事なのが、ではどのぐらい取ればいいのかですね。それが自分の体重かける 1.5g、 これを目安に摂取をしてみてください。例えば体重が60キロの方であれば、1日に取らなきゃいけないのが 90g ぐらいのタンパク質を取らないといけなくなります。ではだいたいどのぐらいで 90g が取れるのか。例えばゆで卵1つでいうと、だいたい 6g ぐらいなんですね。タンパク質が 6g 取れる。そしてそうですね、納豆1パックでいうとタンパク質が 7g ぐらい取れるんですね。お肉 100g、 魚 100g ぐらいだったら、だいたい 20g から 25g ぐらいのタンパク質が摂取できます。そう考えると、結構タンパク質をですね、きちっと取るというのは大変なんですね。しかもそれを取るがあまりに、例えば痩せたいという方が体重が増えていってしまっては、またこれも本末転倒になってしまうので、どうすればいいかというと、例えば今まで食べていた炭水化物ですね。炭水化物というのはですね、全くカットするというのは良くないですが、極力減らしてあげる方が健康においても有効に働いてきます。なのでその炭水化物を減らした分だけ、今まで取れていなかった分量を追加してあげる、これが非常に栄養というところ、タンパク質を摂取するというところでは重要になってくるので、まず一つ目はこのタンパク質をしっかりと自分の体重かける 1.5g、 これを 摂取するということをポイントにしてみてください。それでは2つ目ですが、2つ目はこちらです。お水ということで、この水を飲む、水を摂取するというのが非常に体作りのためには、ボディメイクには有効です。まあ、人間のですね、体って実は6割か7割ぐらいは水分なんですね。まあ、血液だったり体液ということで、言ってみたらたくさん水があります。でその数パーセントが下がってしまうだけでも、人間は脱水症状っていうのを起こしてしまって、頭が痛くなったり、最悪は死に至ったりするぐらいですね、体の中にきちっと水を取り入れておくというのは、とても重要なことになってきます。なので先ほどお伝えしたように、少し水分がですね下がっただけでも体は緊急事態になってしまう。そうすると、例えばですね、痩せたいとか筋肉をつけたいとか、リハビリをしたいですね、そういったところっていうのはもうそれどころじゃなくなるわけなんですね。体はまずは生存しなきゃっていう本能が働きます。ですので、しっかりと水を取り入れておくということは、あなたが目指していきたいボディメイクを円滑に進めてくれますよ、そういうことになるんですね。なのでこの水というのをしっかり飲むことが大事なんですが、ではどのぐらい飲めばいいのかっていう話ですね。それは自分の体重かける 40cc を目安にしてみてください。ですので、体重が60キロの方というのは1日に 2400cc ですね、つまり 2.4 リットル飲まないといけなくなります。結構な量ですよね。ですので、これをですね、一気にガバガバガバっと飲むのは大変ですし、あまりこういうふうにですね、一気に飲むというよりは小分けにしながらですね、飲んでいただくのがおすすめです。ですので、例えば1時間に1回はですね、必ずお水をですね、200cc ぐらいは飲んであげる。であったりですね、ペットボトルを常にですね、僕もそうなんですけども、2リットルのペットボトルを用意しておいて、それをですね、このままですね、ガバガバっと飲んで、あ、どのぐらい飲んだな、こういうふうにですね、見てあげたりしています。ちなみにこの水分量を下回る、もしくは上回る、どっちがですね、なんて言うんでしょうか、悪いかというかですね、望ましい状態で言えば、この水分量よりもたくさん摂取していただくので、大丈夫です。それこそですね、1日に7リットルも8リットルのもう飲むっていうことは難しいと思います。ですけども、例えばこの自分の所要量よりも少しですね、多めに取っていただく方が、少ないよりもとてもいいです。それは理由として、さっき言ったようにですね、体がやっぱり乾いてしまうことによって、自分のボディメイクが円滑に進める機能が低下してしまうからなんですね。ですので、しっかりと水分を取るようにしてあげてください。なるべく形としてみたら、お水で飲むのがベストです。常温のお水ですね。それというのが体に一番吸収されやすいので、体を円滑に変えていくですね、痩せたい、筋肉をつけたい、そしてパフォーマンス上げたい、痛いところ直したい、若々しくいたいですね。全てにおいてこのお水を飲むということがつながっていますので、ぜひ、この目安量をですね、摂取できるように心がけてみてください。ということで、今回はタンパク質とお水という栄養の中でも特に大事なトピックについてお話をしてきました。体を作っていく、作り変えていくですね、この再構築のことをリモデリングというんですが、リモデリングを円滑に進めていくためにはこの2つが不可欠です。今までもしこの2つがないがしろになっていたという方は、ぜひ今日からこのタンパク質とお水、実践をしてみてください。そしてまた、そのコメントをですね、感想をコメントとしてお寄せいただけると嬉しいです。ということで、今回は栄養の話でした。
皆さん、こんにちは。
はい、ということで、皆さん、今回もですね、セッション2のトレーニング編が始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、セッション1ではですね、さっきのような柔軟体操ですね、やってきたんですけども、古谷さん、できてますでしょうか。
はい、フレア毎日やらせていただいてます。
そうですか。
皆さんも毎日やられてますよね。
はい、はい、きっとやってると思います。はい、そしてですね、まあ、前回のセッションからですね、まあ、きちっと1日その3セットやっていきましょうですね。はい、もしかしたらそれを続けているとですね、中にはもうすでにですね、体柔らかくなってきたって、
そうですね、
感じている方もおられると思いますので、まあ、柔軟は頻度ですから、しっかりこれも続けていっていただきたいと思っています。はい、 さあということで今回のセッション2のトレーニング編では、はい、遺伝子タイプに応じたトレーニングというのを一緒にやっていきたいと思います、はい、ということで今回はですねその各遺伝子に応じて、一つずつトレーニングですね、はい、今回は筋トレです。
はい、筋トレですね。
はい、はい、ということでそれをですね解説を交えてお伝えしていきたいと思いますので、はい、早速ですねまず一つ目の遺伝子タイプのトレーニング、これからスタートしていきましょう。
はい、お願いします。
はい、お願いします。では一つ目の遺伝子タイプはこちらです。
リンゴですね。
そうですね、はい、これはですね体型を表しているんですね、はい、つまりリンゴ型はどういった体型かというと、お腹の周りにしっかりお肉がつきやすいタイプですね、はいはい、ですのでこのお腹周りのお肉を撃退していくような運動というのが求められるということですね、はい、ということで今からその筋力トレーニングをですね実際に一緒にやっていくんですが、もちろんですね見ている方の中には、本当に年齢幅も様々だったり、はい、いろんな目的をですね持たれている方がいたり、もしかしたらちょっと今体調が優れない方もですね、うんうん、おられるかもしれませんが、今からお伝えするトレーニングっていうのはもちろん自分ができる範囲で、できるだけですねできる範囲で取り組むようにですね、はい、積極的に取り組んでいただきたいと思いますので挑戦をしてみてください。
はい、
さあということでまずは皆さん最初にですね四つん這いになっていただいて、フロントブリッジという種目をやっていきたいと思います、はい、そうですね、まずはこういった四つん這いポイントとして見たら、肘の真上に肩があるということですね。例えばこれがですね失礼します、肩が前に出すぎてしまっていたり、もしくは肩が後ろに引けすぎてしまっていたりしないように、肘の真上に肩がある、このポジションをまずは取ることを意識してください、
はい、
さあそれでは古谷さん、この状態からついているお膝を持ち上げてみましょう、
はい、
そうですね、すごくいいフォームですね。この状態ですごくお腹にですね力がかかります。これを感じていただきたいんですね、
はい、
で例えばこの時にお尻が高く浮きすぎていたり、もしくはお尻が逆に低く下がりすぎていたりしないように、体はまっすぐ、いいですね、はい、非常に綺麗です。古谷さん、お腹使ってる感じはありますか？
かなり使ってます。
はい、だいぶきついですか？
だいぶきついです。
ありがとうございます。それであと3秒です、
はい、
3、2、1、はい、結構です。 OK、
はい、
いいですね。はい、だいぶお腹が引き締まりそうな感じはありますでしょうか？
すごく効いてます、こちらに。
いいですね、
この筋肉に、
はい、はい、なのでそこがですね、まあ要はお腹周りですね、はい、しっかりと使うことによってお腹の圧力が高まって、はい、しっかりとお腹の壁がですねキュッと内側に寄ってくる、はい、ですね、女性で言えば綺麗なウエストライン、そして男性で言えばシックスパックですね、はい、求めていくには今のような運動っていうのはすごく大事になってきます。もちろんパフォーマンスを上げたい、もしくは腰痛を改善したいとかですね、
もう腰痛にもいいんですね。
そうですね、ですのでもちろんさっきの、セッション1でお伝えした柔軟体操がありきの話ですが、はい、こういうトレーニングっていうのをですねぜひこのリンゴバラを撃退していくためにですね、はい、やっていただきたいと思っています。
はい、リンゴのお味はいかがですか？
甘くて美味しいです。それでは2つ目の遺伝子タイプはこちらです。
バナナですね。
そうですね、はい、割とこう細めのイメージですね、はい、なのでバナナ型の遺伝子を持っている方の特徴として見たら、一つは筋肉がつきにくいっていう、はい、特徴があります、うん、それってですね逆に裏を返していくと、はい、まあ、細いようなイメージがあるんですけども、はい、一度太ると痩せにくいっていう遺伝子のですねパターンもあります、
はい、
特定がですねあるんですね。ですのでしっかりとこのバナナ型の方っていうのは、はい、全身を鍛えていく、筋力をしっかりと鍛えていくっていうのを意識していただきたいと思います、はい、ということで今回やっていただくのは特に鍛えにくい胸周りですね、上半身です。腕立て伏せをですね一緒にやっていきたいと思います、はい、ということで古谷さん、また先ほどと同じようにですね、
はい、
四つん這いの姿勢をお願いします、はい、で今回はですね挑戦がしやすいように腕立て伏せではなくて膝をついた膝立て伏せというのに挑戦していただきます、
はい、
さあそれではまずは手の幅ですが、はい、ちょうど良いですね肩幅よりもちょっと広めの手幅を取っていただいて、
はい、
ここから肘が絞られないように、つまり肘がですね真横に、そうそうそう、こっち真横に出るように、はい、少しだけ指先を内側に入れましょうか、
はい、
そうですね、内側に入れることによってそのように出しやすくなります、はい、さあそれでは古谷さん頑張ってですね、はい、一度下がって上がる、これを一度やってみましょうか、
はいはい、
では行きましょう、せーの、はい、しゃがんで、いい、はい、結構です、はい、非常に綺麗ですね、
はい、強いです、ありがとうございます、
中にはですね腕立て伏せやりたくても、例えばいや少し肘を曲げてください、
はい、
ここら辺まで行ってですね、もう限界だっていう方もですね、当然おられると思います。それで全然 OK ですから、曲げられるところまで曲げて、そして上げると。
はい、
そしてできる方は意識をするのが、顎を上げていただいて、
はい、
そうですね。そうすることによって胸を地面に近づけやすくなります。
はい、
ですので、古谷さん今度は一回胸をですね、はい、下までつけきってしまってから上げてくることを意識してみましょう。はい、さあそれでは行きましょう。せーの、一緒に下げる。はい、上げる。1、はい、5回いきます。
はい、
2、いい、今のように下までしっかりと胸をつけて上げる。そうですね。4、いい、さらそう。はい、下げて
5、
はい、結構です。はい、はい、ありがとうございます。いや、古谷さんかなり強いですね。
ありがとうございます。
はい、結構練習しましたか？
練習しました
ですね。はい、ちなみに古谷さんも最初からそういう風にできたわけではないですか？
全くないです。はい、もうおけつがついてこなくて。
はい、ということで本当にですね、男性で、あればですね、よりまあ腕立て伏せやりやすくいいと思うので、膝を伸ばしていただいたり、もしくは女性で不慣れな方がおられましたら、今のように浅くてもいいから、はい、まずは腕立て伏せ、スタートするということをですね、やってみてください。
はい、
そうすることによって、このバナナ型ですね、はい、の方でも、筋肉がしっかりと養われてくる。それによって自分の体が強く、そして太りにくかったりですね、いい効果がたくさんありますから、はい、ぜひ実践をいただきたいと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ではバナナは私がいただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バナナ好きなんですか？
バナナ大好きです。
は
い、いただきます。美味しいです。はい、美味しいです。ありがとうございます。
それでは3つ目の遺伝子タイプはこちらですね。
用なしですね。
アボガド、
はい、
アボガドではなくて本当は用なしです。
はい、
ですけど、まあ、形は似てますね。
はい、
いわゆる、まあ、霜膨れといいますか、下半身太りのタイプがこの用なし型ということになるんですね。はい、つまり足とかお尻に、お肉がつきやすいですね。はい、まあ、女性に多いタイプですね。うん、ですので、これを撃退していくためには、やはり足を鍛えていくというのがとても大事なんですけども、はい、むやみやたらにですね、鍛えるんではなくて、正しいフォームでちゃんと鍛えていくですね、はい、ことが大事になりますので、はい、それを意識しながら、今日はキングオブトレーニングと言われる、はい、あのエクササイズをやっていきたいと思います。
はい。
はい、古谷さん、わかりますか？
スクワットですね。
さすがです。詳しいですね。ということで、今回は正しいスクワットのフォームを一緒に練習をしていきましょう。
はい、
ということで、古谷さん、今度もまた、横向きでお願いします。
はい、
はい、ではまずは足は肩幅に開いていただいて、はい、そのまんま肩をですね、軽く開いて立っていただきます。
はい、
これが最初のスタートの姿勢ですね。
はい、
この状態からしっかりとお尻を後ろに引くことを意識していきます。よくあるスクワットというのが、では古谷さん、膝をちょっと前に出しながらスクワットやってみてください。はい、で立ち上がっていただいてよろしいですか？はい、こんな感じですね。何回か繰り返してください。
はい、
このように膝が曲げたり伸ばしたりですね、ここが中心になるスクワットというのはあまり、ボディメイクには、おすすめはできません。膝を痛める可能性があるんですね。なので膝を支点にするスクワットではなくて、その上にある股関節、骨盤を中心にしたスクワット、はい、これを実践していきたいと思います。
はい、
さあそれではここをですね、折り曲げるようにしてスクワットをやると、
はい、
まあ、ちょっとやってみましょうかね。
はい、
ここからですね、手を前に出しながらギューッとお尻を引く。そうですね。はい、はい、で立ち上がる。はい、もう一度膝の位置が変わらないことがポイントになります。この位置から、
はい、
そうですね、膝の上にお尻がまた持ち上がってくるですね。はい、これを繰り返して行います。はい、結構です。はい、古谷さん、いかがですか？どこら辺使ってる感じってあるのがありますか？
ここのお尻から太もものこのあたりですね。
はい、尻ですね。今のようにですね、しっかりと裏ももであったりお尻が刺激できると、はい、ものすごくボディメイク上は、効果的です。すごく体が引き締まってきやすかったりとか、はい、あとは、動作自体が良くなるんですね。それというのは後ろももとか、はい、お尻が鍛わると歩くっていう動作がスムーズにできるようになるっていうのが、はい、実は、一つ理由としてあるんですね。ですのでそこを意識しながら、お尻や裏ももを意識しながらもう一度ですね、5回やってみましょうか。
はい、
ポイントは股関節を中心に後ろに思いっきり引いてあげることですね。はい、さあそれでは行きましょう。
はい、
せーの、いい、ち、そうですね、膝の位置を変えずに、そう、太ももの後ろとお尻を意識しながら、し、そうですね、遠くにお尻を引いて、はい、結構です。ありがとうございます。はい、ですね、というようにしっかりとお尻、そして太ももの後ろが使えるようになってくると、はい、 体の構造上ですね、はい、非常にボディメイクに有効ですから、はい、この、洋梨型ですね、はい、それを撃退するためにもぜひやっていただきたいと思います、はい、本当にいい運動になりますよね。これも
いい運動になります。はい、はい、
ということでどうしましょうか。
これはナイフで切って食べましょう。
わかりました。はい、後で美味しくいただきたいと思います、はい、さあということで各遺伝子に合わせたトレーニングを今ですね、はい、3つ紹介してきたんですが、はい、ではここからはその3つのトレーニングですねもう続けて一緒にやっていただきたいと思います。ということでご自身の遺伝子タイプ以外のですねトレーニングもぜひこの機会に挑戦していただきたいと思いますので、はい、では一緒にやっていきましょう、
はい、
ということでまずはフロントブリッジからですね、
はいはい、
では一緒にやっていきましょう。まずは四つん這いになっていただいて肘そうですね、はい、肘の真上に肩があることを確認していただいてでは膝を動かしましょう、はい、せーの1、2、3、4、5しっかりとお腹に力を込めることを意識してください。
8、9、10
はい結構です。さあそれでは今度は腕立て伏せを行いますのでまた手をついていただいて指先は軽く内側ですね、
はい、
手の幅は肩幅よりも少し広めにですね。で、できる方は膝を立ててですね。じゃあ僕は今度は腕立て伏せできますので、はい、古谷さんは膝立て伏せで行ってみてください、はい。さあそれではなるべく深く行ってみましょう、
はいはい、
では行きます。せーの1、2、3、4、5さあしっかりと胸の筋肉と二の腕の筋肉を使うことを意識してください。はい9さらそう10はい結構です、
はい、
非常にいいですね。
ありがとうございます、
はい、さあそれでは立ち上がっていただいて、はい、最後はスクワット10回いきたいと思いますので、はい、足を肩幅に開いていただいてまずは軽く胸を張ります、はい、ではこの状態で手を前に出しながら股関節を折り曲げるようにしてお尻を後ろに10回引いていきましょう、
はい、
さあそれではいきます。せーの1、2、3、4そうですね、そのままです。しっかりとお尻を後ろに引いて膝の上に体が立ち上がる、これを意識してください。はい9だそう
10
はい、はい、結構です。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、結構いい運動になりますよね。
いい運動になります、
はいはい、ですので、まずはですねご自身の遺伝子タイプのトレーニングですね、はい、もう1種目だけでもいいですので、はい、それをですねぜひ1日おきに取り入れてやってみてください、
はい、
そしてセッション1でやった、柔軟体操ですね、
はい
はい、あれはなるべく頻度が大事ですから、はい、それを、毎日やりながらですねそこに1日おきに付け加えていく、そういう風にですね活用いただければと思います、
はい。
さあということで、今回はですね遺伝子タイプに応じた、筋力トレーニングだったんですが、
はい、
もちろんですねそれ以外にもいろんなトレーニングがあるんですけど、
はい、
またそれをですね次回のセッションでもお伝えしていきたいと思います、
はい、もしまだ、コメント特典などを受け取ってない方はコメントを書いていただいて、問診遺伝子別の問診票をやっていただいて自分のタイプに合ったトレーニングを取り入れてください。
はい、そうですね、はい、ぜひそれも、チェックですねしていただきたいと思っています。
はい、
はい、ということで今回のセッションここまでなんですが、
はい、
じゃあ皆さんそろそろアボカド食べに行きましょうか。
はい、
じゃあ行きましょう。せーの、
アボカド、
アボカド、
アボカド。
セッション3のレクチャー&エクササイズ編をスタートしていきましょう。さあトレーニングの方できていますか。
はい、毎日やってます。
いい感じですね、はい、よりレベルの高い筋力トレーニングですね、はい、これを一緒にやっていきたいと思います。
はい、お願いします。
ということでここからはしっかりと一汗かいていきましょう。
はい、頑張ります。
はい、寸止めにしてください。
はい、
ここ好きですよ。はい、OK ですね。
はい、
はい、では自分の頭の上に100万円ぐらいの壺が乗ってると思ってください。
はい、
はい、そういった状態を維持することによって体幹のトレーニングも兼ねて行うことができます、はい、まるでですねここに糸を結えられてぎゅーっとまっすぐ引っ張られてるようなイメージ、はい、今度は上半身いってみましょうか、はい、
頑張ります。
はい、今回は腕立て伏せのパワーアップバージョンとして、はい、オッケー、すごいじゃないですか。バッチリです。
ですけど、フレアさんちゃんとトレーニングしてますね。
してます。
素晴らしいです、はい、きちっとですねトレーニングやっていけば、はい、必ずトレーニングできるようになっていきます。当然ですね、慣れていない方というのは少し時間がかかるかもしれませんが、絶対にあなたを裏切りません、はい。